イザヤ書の33章の後半部ですね。33章の13節から終わりまでのところです。ここのところで初めに出てくるのが、遠くにいるものと近くにいるものとあります。で、近くにいるものを詳しく書いたものとして、14節からのところがあるんですね。シオン、これはエルサレム。エルサレムの、ある丘、その地域一帯をシオンと言ったりしますね。もともとシオンというのはそういうシオンのちょっとした丘なんですね。エルサレムが山の上にある町なんだけど、そういう山の頂上部にある、これも起伏があるわけですね。いろいろ谷があったり、谷といって水は流れてないんですね。そういう一つの丘なんだけど、シオンということでエルサレム全体を表したり、そこに住む人々を表したり、いろいろな意味で使われるんですね、シオンといった。だからシオンといったらですね、そのエルサレム、この場合はエルサレムを指してですね、だからこの近くにいるものは人々、ユダヤ人ですね、ユダヤ人においてですね、そこでおる人たちは本来神様を知らされた人たちなんだけど、罪を犯している人たちは非常な恐れに捉えられてですね、そしてそこで神の都でおる人たちもですね、神様っていうのは焼き尽くす火と同じだから、罪を持ってそれを許してもらってない、悔い改めてないようなものはですね、みんな焼かれてしまうんだと。だから誰がその神様の燃える火の中でおることができるだろうかと、みんなこういうふうに裁かれてしまうんだということがここで言ってるわけですね。で、遠くにいるものってそういうことで、その反対、逆になっているわけで、これはこのイザヤ書の時代っていうのはアッシリアですね。アッシリアが攻めてくるという時代なわけですね。で、とうとう滅ぼされてしまうわけです。紀元720年頃にですね、滅ぼされてしまうわけです。で、南の方のユダの方はですね、紀元587年に、それが滅んでしまうんですね。そして遠く連れて行かれると。いうことになるんですけど、そのイザヤ書のこの39章までの時代っていうのは、そういうアッシリアが攻めてくるような、そういった危機的な状況をしているが背景にあるわけですね。だからこの遠くにいるっていうものも直接的にはですね、その敵対して滅ぼそうとするアッシリアを意味していると。で、近くにいるものは神様を知っている人たち、双方にですね、神がこう言われておるということです。神の力、神が今までずっとしてきたことを知れというふうに、非常に広範な地域の、広い地域の人々にこういうふうに神様は呼びかけているんだと。そういうことがですね、まず今日のところからは言えるわけです。それで、だから今の私たちにとっても、遠くにいるもの、近くにいるもの、神様をまあまあ知っておってもですね、罪を犯して少しも悔い改めようとしないと、表面的にしか知らないとか言ったらですね、そういうこと人たちもですね、これは裁かれるということをよく似てるところあるわけです。遠くにいるものっていうのは神様を全く知らない、知ろうとしないっていう人たち、近くにいるものもですね、遠くにいるものも、そういうふうに、私たちが本当にいつも罪を知って悔い改めようとしていないならばですね、焼き尽くし火の中で溺ってしまうんだと。イエス様も言ったように、私に結びついている、つながっていないならば、刈り取られて捨てられて焼いてしまうという、焼かれてしまうということですね。まあそういうことと似たことなんです。焼き尽くす火なんてないようなことはなくてですね、油断してたら、私たちも神様から離れたら、本当に心の中の大切なものが焼かれるようにして消えていくわけですね。信仰がなくなってしまう。大切な信仰の種も焼かれてしまうということです。で、そういうようにですね、誰がその焼き尽くす火の中でとどまることができるだろうかと、 いうぐらいたくさんの人たちが裁かれていくんだけれども、実際アッシリアの攻撃で北のイスラエルは滅んでしまうわけですね。たくさんの人が滅んでもう消えていってしまうわけです。だけどこの15節からはですね、けれども残りのものがあるということなんですね。正義、神様の正義を知ってそこに歩もうとすると、そして 不正なことをしないと、目を閉じて悪を見ようとしないってあります。この一言もですね、非常にこう暗示的な意味深い表現ですね。悪っていうものをですね、人間っていうのはですね、かえって 見たがるというところがあります。悪いものをですね、何かそういう人間には低いような気持ちがあって、良い高いものはですね、これはテレビでもそう、テレビのこの番組でもですね、品の低いものを出したらたくさんの人がわっと見るっていうわけですね。だからだんだんだんだんこの内容が低くなってしまったということですね。質の高いものをするとですね、もうみんな切り替えてしまうと。そうして、民間放送ですね、一般のテレビ放送の場合は広告、宣伝の費用で成り立っているわけです。だから視聴率、見る割合っていうものが多かったらですね、そしたらそこに、会社、宣伝の会社パッと余計つく、たくさんつくわけです。だから視聴率が減るようなところ、番組だったらですね、そういう会社が引いてしまうわけですね。広告、だからお金が放送会社にも入ってこないと。そういうことからですね、全くこの、どれだけ視聴率があるかっていうこと、一番大事なことのようになってしまって、内容っていうものがだんだんだんだん軽くなってしまっているところがあるわけですね。全体として。そういうようなことでですね、それはっていうと、わざわざ悪いもの、暗いもの、汚いようなものを見るような番組。そういうものを喜んでするっていうことが起こりやすいわけですね。現在そうなってしまっているわけです。だからほとんどのテレビの番組やったらろくなものがないと。見たら汚れるようなものがいっぱい氾濫してるはずですね。例えばですね、50年になって本当に良い映画なんていうのは、ね、もう数えるほどしかないわけなんですよ。めったにないです。で毎日毎日夜通しやってたらですね、それはもう悪い番組いっぱいになるのが当たり前なんですね。本当に良い小説でもですね、本当に数える少ししかないわけです。もう本当に不思議なほど少ししかない。あとはもう汚れたようなことばっかり書いてあるということになります。そういう意味で、目を閉じて、そうして悪を見ないっていうことはですね、非常に現代特に大事なことになっているんですね。テレビ見たらすぐに人を殺したり盗んだりなんか、そんな妙なことばっかりすると、そういう意味でですね、そういうものをわざわざ見てしまうというですね。普通だったら絶対に死ぬまで一度も見ないようなことを見るということがあります。そういう意味でこの目を閉じて意識的に私たちはしないと周りがいっぱい氾濫しているということなんですね。そういうことの他にも、人間の悪い点をわざわざ見ようとすると、他の人のですね、悪い点をわざわざ見ようとするっていうこともとても良くない、悪いとですね、むしろ良い点を探して良い点を見つけて大きくなるようにと願うというのが本当だというわけですね。そういう意味で、目を閉じて悪を見ようとしないという、こういう非常に、そういう意味では暗示的なんですね。で、これをひっくり返したらですね、目を開いて良いものを、清いものをできるだけ見ようとするということですね。そういう意味でこの本でもですね、こういう聖書の見えた清い世界があるものを見る、あるいは祈りの中で少しでも神様のことを、神の国を思い起こすと、神の国と神の義を求めるというと、見つめるということですけども、見つめて求めると、それから少しでも自然の中でですね、清いものを見ると、こういう意味で神様は非常に清いものを作ってくれているわけですね。清い青空とか星とか雲とかですね、この野草とか川の流れなんて本当に汚れたものがないわけですね。そういう意味で、目を閉じて悪を、汚れたものをできるだけ見ないように、聞かないように、あるいは逆に目を開いて少しなりと良きものをそこに発見しようとするというわけですね。そういうこと、私たちの気持ち次第だという、どちらでも選べるんですね。どちらでも選べるということです。そういうようなことで、そういうふうにすると、これは当然といえば当然で、神様が高いところに引き上げてくださるということなんですね。 で、目をと開いて悪いものを見ると引き下ろされてしまうと、まあ、当然そういうことになるというわけです。でそういう人たちは必ず少数だけどおるわけですね。ここにあるように誰がその火の中に留まることができるだろうかと、みんな罪人ばっかりけれども、不思議なことに少数はこういうふうにしておるっていうわけです。高いところに引き上げられる人がですね。でこれはまあ広い意味で言ったら、現代の本当にキリストを信じてクリスチャン、キリスト者は、こういうふうなことなんですね。周りの人の不正なことは当たり前だと。嘘を言うのも当たり前だとか。いうふうな中でですね、そういうふうな悪をできるだけ見ないようにすると。そして悪があったら良いものに変わるようにという祈りを持ってみるというわけですよね。その祈りというのは神様を見るわけだから、悪いものを目にしたらそれじっと見つめるんじゃなくて、その悪いものを見ながら神様を見る祈りということはですね、まあ、そういうようにすると高いところに引き上げられて、そういう人の霊的食べ物はいつも備えられて水も絶えないというわけですね。まあ、そういったことがここで言われる。それから次にですね、このように本来北のイスラエルはアッシリアからの攻撃で滅ぼされるんだけど、そのようなこの歴史的に非常に危機的な状況にあるけどね、この17節で、そういう中にこのイザヤ書っていうのはしばしばこういうふうにパッとこう光が差し込むようにですね、遥か彼方っていうかですね、麗しく装ったっていう、これちょっと意訳的にしたんですけど、本当はここのところは単純な表現で、美、美しいですね。美の中にある王を見るっていうことなんです。美の中にある王を見るっていうですね、美。それを美というとですね、ちょっとあんまりにも王様で美しさの中にある王を見るという表現は他にないものだから、麗しく着飾ったというふうに書いてありますが、これは英語でもそのまま、単刀直入に訳されているところですね。英語訳をちょっと読んでますと、Your eyes will see the kings in his beauty ですね。Your eyes will see the kings in his beauty。 美の中にある王をあなた方の目は見るということなんです。美の中にあるっていう人間に対して言われているこの言葉はですね、他には全くない、ここだけなんですけどね。それに非常にまあ当然イエス様も霊的な美しさを持っているから、この場合にイザヤがですね示されたのは、非常にこの清い美しさの中にある王、遥か先の王、これはイエス様の予言にもなっているんですけど、それをこう見たっていうわけです。それからもう一つは21、さっきもちょっとコメントがありましたが、21ですね。そこにもう一つ主の威厳を見た。意向って言うても何のことか、意向なんて言ったって今頃誰も使わないですよね。ほとんど誰一人使わないような言葉をしたところでですね、訴えるものはないですよね。だからこういうふうな意向だなんていうことを本来まあ訳語としてはやめてほしいような気持ちですけども、誰一人使わないような言葉をですね、この神様イエス様に当てはめたところです、なんかピンとこないわけですね。これは英語ですとですね、非常によく使われる言葉なんです。まあ、威厳の方がまだしも、威厳がある。これは前を使いますよね。でもあの人、意向があるって。一度も私は聞いたことないですね。60年以上生きていて。ここらの人もみんな同じです。一度も生きていて聞いたこともない、使ったこともない、書いたこともないことがあったらですね、なんかこう、距離が遠いような感じがするんですね。これはですね、英語訳だったら、ここにこのマジェシティっていうことが出てくるんです。マジェスティという言葉はそういう威厳、大きさ、強さ、力、こういうのみんな含めた、あるいは輝きとかですね、そういう言葉なんです。もともとこれは前から言ってるようにマーグヌスという言葉、大きいという言葉から来たんですね。ラテン語のマーグヌスと、マジェスティですから、あの歌にもマジェスティがありますね。マジェスティではなくてマジェスティということ発音なんですけれども、でだから神様っていうのはそういうこの輝く力、あるいは威厳、そういうのをものを持って、それを、そんなのが見えたっていうわけです。ですね。だから、ここで二つ種類の言葉を使ってですね、美の中にある をが見えたというんですね。それからもう一つはこの大いなる威厳を持った王が見えたというわけです。そういうことで、そして元に帰りますと、で、あなたということで言っていますが、これはイザヤが実は示されたわけなんですね。イザヤ自身がこのように非常に美の中にある、霊的な美しさの中にある王を見ることができたし、ここで遠く隔たった地を見るっていう、で、ここでですね、仰ぎっていうんだけど、この原文の動詞の辞書は未完了形といって、持続する、見続けるっていう意味の動詞が使われているんです。未完了、完了してないということで、継続するって。ですから、あなたの目は美の中にある王を見続けるという意味があるわけです。で、次もそうです。遠く隔った地を見続ける、両方未完了が使われたんですね。細かなことを言えば。一遍パッと見るんではなくて。そして、この遠く隔たった地っていうのは、これはちょっとわからないんですけど、ここは本来ですね、英語訳にある方が意味がわかりやすいんですけども、これは、この土地がです、ストレッチ、in all direction、ストレッチ広がっている、あらゆる方向に広がった土地を見る、って言うんですね。これはどういうことかっていうとですね、はるか後にキリストの王権、王の力、勢いっていうのはあらゆる方向にはるかな遠いところでもですね、広がっていくと、まあ、そういうことをですね、このイエス様より700年も前にすでに示されたということなんです。あらゆる遠くのところまでですね、その王の力広がっていくんだと。まあ、これはもう本当に大変なこの視力、目の力ですね。実際にそういうふうになっていたわけですね。キリストの王としての影響力っていうのは遥かな遠いところまで及んでいったわけです。聖書だけ確かにもう全くこの別格の本だということですね。他の本は今言ったように人間の悪い点とか良くない点、この目先のことばっかりだ、ごちゃごちゃしたものばっかり見て書いてあるんですね。ほとんどこの世の小説や、まあ、みんなそうですね。テレビドラマ、遥か先なんか700年も先誰も見てない、わからんですね。大河ドラマなんか目先の戦い、地位の取り合い、奪い合い、そんなばっかりですね。そういう視点から見たら本当にちっぽけな世界です。大河どころじゃないんですね。もうそこら辺のごちゃごちゃした中をですね、今もなんかやってるようですけども、みんなそうなんです。まあ、その点聖書の場合は非常に広大な全世界のこととか700年も先のことまで全部見通していってるというところなんですね。で、次18のところですね。あなたの心はかつての恐怖、これはアッシリアに攻撃された、こういった苦しい状態、その時にですね、数を調べたもの、これはちょっとこの意味がはっきりしないんですけど、何かっていうとですね、櫓を数えても、侵略していた時にですね、数、人間の数をしてですね、それで支配をしたり、税金、ある英語の訳、現代要約では、タックス、税金、税の、量、税金ですね。そういったものを、ここを前をこれだけ出せと、これだけ出せと、税金を奪えということになりますね。そういうふうに支配するのは、ここはこれだけ、これだけ。まさに数を調べて支配する。それからこの櫓、防御のための櫓をどれだけあるか数えてですね、全部それを今度自分たちのために使おうと。まあ、完全な支配ということですよね。そういうふうに支配をしていたアッシリアの民はもうどこにもいなくなるんだと。それが次の19で。あの傲慢な民をあなたはもはやもう見なくなると。その新しいイエス、ですね、本当の王が現れる、との王が現れる時にはかつて虐げた苦しめたですね、そういった力がもうなくなる、消えてなくなるということです。こういうことも霊的に考えたら、今の私たちも本当にキリストの力が豊かに与えられたらですね、私たちを苦しめておった不安とか心配、あるいは人間のいろんな悪意っていうものあんまりですね、力を持たなくなるということですね。だんだんそうなるわけです。まあそういうふうなことにも、及んでいるわけです。 そうしてですね、この新しいそういう霊的となったシオンを見るというわけですね。前に14節のシオンと非常に対照的ですね。これは古い時のシオンです。シオンで14節は罪人が恐れをのろくばかりと、次々裁かれていく、滅ぼされていくというんですね。だからそういうこと、すべてを終えたですね、遥かな後っていうかですね、本当の王の時代にはですね、どうなるかと。それは安らかな、平和な住まいだと。移されることない天幕っていうのはこれ、何例えてるかって、昔は神殿、神殿は大型のこうテントだったわけですね。そこに紙の箱を入れて神殿を統一したわけです。で、そのイメージです。だから杭が抜かれるっていうのはですね、テントを移していくわけですね、移動していったら。綱もですね、そこで、一応切ってですね、別のとこ行って、ほんでまた別の新しいとこにテントを張って、杭を打って綱をつけるわけです。テントをですね、大きなテントを作る。そうして移動していくわけですね。神殿がずっと移動して、あっち移動していくってわけです。だけどそれもなくなる。どういうことかっていうと、もう永遠の都、永遠のテントだとなるっていうことです。神の住まいがもう移ったり、どこ、場所は変わったりしないんだと思うんですね。もう永遠の場所になるという、そういうことなんですね。そういうふうに、そしてそこに主の威厳っていうものが我々のために現れてみんなが見るんだと。でさ、これはその主が共におるんだと、その威厳を持った主が共にいてくださるというにも訳せるということですね。で、ここに多くの川が流れる。この最終的にですね、神様のご計画がなるときにはいつもこのように流れがあるというんですね。そこには不思議なこの流れがあるっていう、これは砂漠地帯であったわけです。全く水がないところなんですね。だけどそこにですね、この豊かな川の流れがある。しかもエルサレムって山ですね。エルサレム山なのにここでも川が流れると、前にもエゼキエル書でも言った通りと思います。本来決して水が流れないところを流れるんだという。で、この船とかいうのはですね、普通は商売船という大きな船っていうのはこう商業とかですね、物を運ぶと、そういうふうに損得っていうことでですね、利益がつながってるんですね。大きな船とかいうの、あるいは権力とかですね、武力とか、そういうものが船を昔は使ってるわけです。今はまあ遊びとかにもいっぱいですね、普通のビジネスとか会社の用事もいっぱいありますけど、だからそういうふうには関係のないものは全くそこを行かないというんですね、川でも。霊的な良いものだけが流れるんだというわけです。そういう意味でも船なんかはそんな大きな船もそこも通らないんだというわけです。まあ、そういう非常に清い流れ、命の流れがずっと続くと、まあ、いうことを、ここで言ってるんですね。そういう世界が来るんだ、そういう世界が状態が来るんだということです。まあ、こういったあの状態は、まあ、私たちの一人一人の心の世界をも言ってるし、そういう人間が集まったエクレシアの状態、あるべき、まあ、状態をも意味しているということなんですね。主がそこにおって、そしてその中にはこの不思議な川が流れてるというんですね。川が流れる、まあ、そういうことなんですね。イザヤ書はこの細かく読んだら分かりますが、非常にこういう意味ではですね、大きなスケールがあるんですよね。すごい大きな、時間的には場所的には空間的には、そういうただ中にしばしばこの水が流れるっていうのが出てくるんですね。それで、他のところにもですね、前にも何度か触れたことがありますけれども、ですね、ここに近いところで41章の 18のとこですね、41章の18を見てもですね、こういうような情景がこうありありとこう見えてきたっていうことなんですね。そういうこの内容の高さとか深さとかですね、永遠性っていうのは他のと全く世界が違うと思います。不毛の高原、全く水がないところに大きな川が流れてもありありと見えてきたっていうんです。本当に見えてきた、霊的に。そういうことをですね、あちらこちらまだ他にもあるんですけども、じゃあこちらに行ってるんですね。この人間の世界はですね、どんなに便利になってもですね、家が表面的にきれいになっても、もう絶対心の中、霊的な水は流れないんですよね。むしろ乾いていくとかあるわけです。こんな昔ですよ、乾く技術も何もないわけですね。もう非常に家だってですね、まあ粗末な家、今のように電気も何もない、夜の真っ暗ですね、部屋の中でも汚いようなものばっかりである。そういうところにもですね、こういうふうに非常に大きなスケールの川が流れるということもありありと見せられるというので、こういうようなところの聖書のこういった聖書の世界にこそですね、私たちもどんなような状態に置かれても本当にこう流れる世界をにこう連れて行ってもらえるということなんですね。そういうことを、まあ、イザヤ書全体でこう招いているというところがあるわけです。それで、この元のところに帰ればですね、本当に主は全体として見たらですね、たくさんの人が裁かれてしまったり、いろんなことが起こる、わからないこともいっぱいあっても、全体として正しく裁き、導かれる。そして、我々の王となって救われるお方なんだと、最終的にですね、こういうふうに、はっきりもう分かったということなんですね、示されたということです。で、それと対照的に23節で、この説明なしに他のことはパッとこう出てくるから分かりないんですけど、これは23にあるのは、このアッシリア。アッシリアの状態が23節のようになってしまうって言うんですね。お前の船の船緩んでですね、固くすることも何もできないと。頬を張って済むこともできないと。これはアッシリアの状態はそういうことだって言うんですね。それに例えられるように不安定で何も健康なものはないんだということです。そして、まあ、この最後の24節ですね。その時に、そういった時に逆にこの神様に従う、選ばれた人たちっていうものが、たくさんの良きものが受けるようになると。で、最終的にこの病がなくなる。罪が許されるっていうのが最後にこう出てきてるんですね。イエス様もそういうことだったわけです。イエス様も病気を癒し、そして罪を許されたということですね。そんなふうに、未来の王ですね、これはメシア、最終的にはこれキリストを指し示しているんですけども、そういう新しい世界のことがこのように現実のただ中でですね、このイザヤのおった時代はですね、今言ったように非常にこの危機的な状況だったんです。そういう中でこういうことが、新しい世界がはっきりこう示されたということなんですね。そしてまあ、はるかのうちに実際にイエス様が現れて、そこから世界の歴史も全く変わっていったと。まあ、こういったことが次々と実際に実現していったということなんですね。はい、それでまあ今日はそこまでにしておきます。